聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第6章20節から26節です。さてイエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。以上です。新しい年を迎えました。こうして最初の主の日に共に主を礼拝できますことを心から感謝をいたします。信仰教会にとっては定住の牧者を欠く状態がなお続きますけれども、主に期待しつつ希望を持って新しい年の歩みを始めていきたいと思います。ルカによる福音書6章20節から26節の御言葉を朗読いたしました。6章の12節以下にありますように、主イエスは祈るために山に登り、そこで12弟子を選ばれました。そして彼らと一緒に山を下り、平らなところにお立ちになりました。そこで語られた説教が6章20節から49節に記されています。山から降りて平らなところで語られたということで、この説教は平地の説教というふうに呼ばれることがあります。一読してお分かりのように、これはマタイによる福音書にあります山上の説教と深く関連しているものです。いわゆる平行箇所と言われるものです。平地といいましても、山を降りてきたところの平らな丘陵ということですから、低地からすれば、そこもまた小高い丘、山の上とも言えるでありましょう。基本的に同じ源を持つ説教であると考えることができます。しかし両者には違いがあります。何よりまずその分量が違います。マタイにある説教は5章6章7章と3章にわたるものでありますけれども、ルカは非常に簡潔に記しています。一つの章の半分に過ぎません。またそれぞれの説教の最初の部分、それはいずれも幸いの説教と言われるものです。しかしマタイでは幸いな人として8つのことが数え上げられたのに対して、ルカでは4つしか挙げられていません。またマタイでは不幸な人のことは挙げられていませんでしたけれども、ルカでは4つの幸いに対応する4つの不幸を数え上げています。マタイにある山上の説教の最初の言葉はこういう言葉です。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。これに対してルカの最初の部分はこうです。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。この冒頭の部分の違いに マタイとルカの説教の描き方の違いがよく現れていると言えます。まあ、すぐに気づきますように、マタイは心の貧しい人々は幸いであるとして、貧しさを心の問題として捉えました。しかしルカには心のはありません。貧しい人々は幸いである。つまりマタイの場合は特に心の問題、霊的な在り方というものを強調する傾向があります。まあ、これに対してルカはもっと具体的な地上生活の在り方というものを強調する傾向があるわけです。ルカは貧しさを心の在り方というふうに限定はしませんでした。もちろん心の問題が大きいということは言うまでもありません。しかしそれだけに限定せずに、具体的な地上生活の在り方の問題も含めてそれを問おうとしています。それがルカの傾向だと言えるでしょう。もう一つ両者の違いとして挙げることができますのは、マタイは客観的に語り、ルカは直接的に語ろうとしているということです。マタイの語りかけは三人称ですね。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。客観的な事柄として、心の貧しい人たちは幸いだというふうに述べました。しかしルカはそうではありません。神の国はあなた方のものであるとありますように、あなた方という二人称で語ります。つまりあなた方貧しい人々は幸いであると語っている。客観的事実を述べるというよりも直接的な語りかけとして記しています。もちろんあなた方貧しい人々といったところで、必ずしもそういう人たちだけがそこにいたとかですね、その人たちだけに語っているということではありません。そういう表現を用いている、直接的に語りかける表現を採用することによって、福音書を読む人々に主イエスのメッセージが直接届くように工夫をしているわけです。こうしたルカの特徴を踏まえながら、主イエスの説教の言葉に耳を傾けていきたいというふうに願います。20節に、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたとあります。主イエスはおそらく腰を下ろして目を弟子たちに上げて語り始められました。つまりこの説教は一義的には弟子たちに語られたものだということですね。周辺には大勢の群衆がいましたので、弟子たちだけではなく、彼らに対しても語られていたというのは確かです。しかしそれでも第一の聴衆として意識されていたのは弟子たちでありました。特に十二弟子を対象に、彼らに対する特別な教育としてなされたということができます。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである。先ほど述べましたように、この貧しさを安易に心の貧しさ、心持ちの問題として捉えることはできません。まず文字通りの意味で、意味での貧しさとして受け止めるべきです。貧しいというのは衣食住に困難を覚えている状況ということです。それゆえに明日への希望を持てない状況ということです。そういう生活の貧しさという響きがここにはあります。しかし単純に、では経済的な貧困のことだけを言っているのかといえばそうではありません。経済的に貧しい人たちはみんな幸いだと言っているのかといえばそうではありません。後半に、神の国はあなた方のものであるとあります。つまり ある意味で神の国が約束されている人たちが貧しい人たちです。では主イエスはどんな人たちに神の国を約束されたのでしょうか。まあ、それを一言で言うならば、社会から評価されない人々、社会的弱者であったと言えます。例えば主イエスは子供を取り上げて、神の国はこのような者たちのものであるというふうに言われました。子供というのは当時の見方では神の律法を知らない者、それを守れない者、さらに親なしには生きることができない力のない者として社会の中で低く見られていました。しかしそのような子供を主イエスは神の国はこのような者の国だというふうに言われました。また主イエスが神の国の祝福を与えられたのは病人ややもめなどの社会的弱者でした。それゆえこの貧しい人々というのは経済的な貧困も含めて社会的な弱者や社会的に評価されていない人々のことだというふうに言えます。そのような者たちはこの世に頼るべきものがないのです。この世により頼めるものを持たないのです。富もない、地位もない、名誉もない。それゆえ彼らは神様を仰ぎ御国の到来を待ち望むようになります。誰よりも神に希望を置いて神により頼むようになる。だからそのような彼らは幸いであるというふうに言われているのです。幸いであるのは貧しさそのもののことではありません。また貧しければ自動的に幸いである、幸いになれるというふうに言っているのでもありません。貧しさの中で人を羨んで生きているならば幸いではありません。そうではなくて貧しいゆえにより一層神に望みを置くようになる。より頼むべきものがこの世にないために神様だけにより頼むようになる。そういう人は幸いであると言われているのです。そして貧しい人が幸いであるのがあるのは神の国が与えられているからです。神の国はあなた方のものである。これは現在形ですから将来のことを言っているのではありません。主イエスによって神の国は近づいただけではなくて現実になっています。主イエスを受け入れた者はすでに神の民とされ神の守りと慈しみの中にあるのです。貧しさの中で神だけにより頼む者にはそのような祝福が与えられるのです。続いて二つの幸いが数え上げられています。21節、今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。この二つは第一の貧しい人々は幸いであると関連しているものです。飢えているというのは貧しさの結果です。また泣いているも貧しさの一つの表現と取ることができます。あるいは泣いているは何らかの形で抑圧されており、その苦しみのゆえに泣いているのです。社会的弱者としての苦しみを言い表しているとも言えます。このような飢えている人々は満たされるようになる。そして泣いている人々は笑うようになるのです。ここには今と将来の対比があります。今飢えている人々は将来満たされる。今泣いている人々は将来笑うようになる。将来というのは終末の時です。その時には運命の転換が起こるのです。このように主イエスは 貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々こそが幸いだと語られました。これは私たちが通常考える幸いな人とはかけ離れています。私たちは実際のところどんな人が幸いだ、どんな人が幸福だと考えているのでしょうか。また私たちは誰しも幸いを求めて生きていると思います。誰でも自分や愛する人が少しでも幸福になるということを目指して生きていると思います。では私たちが求めている幸福とは何でしょうか。私たちが追求している幸いとは一体何でしょうか。もし私たちが追求している幸いがこの世の価値観で言われているところの幸いと何ら変わらないとしたならば、私たちの幸福感がこの世の幸福感によって占められているとしたならば、それは不幸だと言わなければなりません。主イエスは大胆に貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々こそが幸いだと語られました。そこにはこの世の幸福感に対する挑戦があります。この世においてはあれが欲しい、これが欲しいという欲求が満たされること、あれがしたい、これがしたいという欲求が満たされること、それが幸福だとされています。欲求が満たされた生活、それが幸いな生活だとされています。しかしそれが本当に幸いなのか、主イエスはそれにそうではない、ノーだと言われるのです。ある神学者はこの部分を解説してこう言っていました。ここで言われている貧しい人というのは、いろいろなものに執着しない人のことだ。いろいろなものに執着しない人のことだ。こう言っていました。自分が持っていないから、どうしてもそれが欲しいとか、なんとか手に入れたいとか、あるいはすでに持っているものを奪われることがないかということを恐れているとか、そういうことに心を奪われた生活、それがこの貧しい人の対極にある生活なのです。そのようにして懸命に何かを得ようとしたり、または奪われたら大変だと心配をする、そういうことばかりに心と力を注ぐ生活、それが誠の幸福を求める生活ではないのです。金銭、物質、快楽、地位、名誉を獲得したら、あるいはそれを維持したら幸福になれると思ってそれを追求する。しかしそれが誠の幸福を求める生活ではないのです。主イエスが言われたのは、そういうものを追い求めて、そういうものにより頼む生活ではなく、貧しさの中で目を天に上げる生活です。今満たされること、今のこの世の生活の中で満ち足れることを求めるのではなく、将来満たされ、将来笑うことができる生活なのです。神の約束と神の祝福の希望に生きる人、その人こそが誠に幸いなのです。主イエスは幸いな人として第四に次のように言われました。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。幸いな人として第四に挙げられたの、主イエスが挙げられたのは、イエスのゆえに迫害される人です。ここには四種類の迫害が記されています。第一が憎まれること。 第二が追い出されること、まあ、追い出されるというのは、まあ、境界線を設けてある人たちを自分たちの外に追い出す、まあ、差別し破門し追放するということです。第三が罵られること、あざけられ侮辱されることです。そして第四が汚名を着せられること、まあ、これはキリスト者クリスチャンという名前がですね、悪しき者として投げ捨てられるということです。ルカによる福音書が書かれた時代、初代教会は激しい迫害にさらされていましたので、ルカはそれと重ね合わせるようにしてこれを描いていると考えることもできます。主イエスのゆえに憎まれ迫害される人は幸いなのです。つまり主イエスキリストを信じて生きるということは、すべてがハッピーで人々から愛される、そういう生活ではないということです。むしろ聖書が語るのは、主イエスを本気で信じて生きる者にはむしろ迫害があるという事実です。パウロはテモテへの手紙の中で語りました。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。イエスキリストを信じているがゆえに人々から見下されたり馬鹿にされたりする。主イエスを信じているがゆえにこの世的には損をする。そういうことが必ずあるのです。もしないとしたら、もしないとしたらどこかで信仰をごまかしているかもしれない。主イエスを信じて生きるというその原理とこの世の原理は異なります。それゆえ主イエスに従って生きて生きることを貫こうとすれば、この世の原理とぶつかるということが時には避けられないのです。この世的には損をするということが時には避けられないのです。それを避けてはいけないと主イエスは言われます。人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであると言われます。主イエスに従うがゆえに苦難を受けるならば、その人は幸いであると主は言われます。その人に与えられる報いは大きいのです。その日には喜び踊りなさいと主は言われました。その日とは最後の審判の日と解することができます。本当の幸いはこの地上で実現するのではない。本当の幸いはその日、週末において天の御国で実現するのです。もちろん20節に、神の国はあなた方のものであると、まあ、現在形で記されていましたように、神の国はこの世ですでに始まっています。罪を許されて神の民とされ、神の慈しみと守りの中で生きることができるというこの祝福はこの世ですでに始まっています。まあ、とりわけ神の民の集まりであるこの礼拝、教会の礼拝においてその天の祝福を味わうことができます。しかしそれはあくまで前味にとどまるのです。本当の幸いは神の国が完成する天の御国にあります。私たちはそこを目指して歩む旅人なのです。ですから私たちはこの世のことに心を奪われてはなりません。この世の幸福だけを考えてはいけません。この世で満たされることを追い求め、それを獲得する生き方、それを聖書は不幸だというふうに語るのです。未来において逆転が起こるのです。今泣いている人が笑うようになる。ですから私たちは将来のこの天の報いに向けて生きる必要があります。天の御国の祝福に預かるものこそが誠の意味で幸いなものなのです。 4つの幸いが語られました。後半はこの4つの幸いに対応する形で4つの不幸について語られています。イエス様は一体どんな人が不幸だというふうに言われたのでしょうか。そして誠の幸いの妨げになるのは一体何でしょうか。私たちは一体何に警戒して生きなければならないのでしょうか。私たちが警戒すべきものの第一は富です。24節にこうあります。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。聖書は地上の富自体が悪いものだというふうに教えているわけではありません。しかし富に対する警戒を聖書は繰り返して教えています。とりわけこのルカによる福音書には富への警告が多いと言えます。ルカには12章には愚かな金持ちの例えがあり、また16章には金持ちとラザロの話などもあります。他の福音書にはない富への警告の記事が書かれている。富には人の心を奪うそのような力があります。人をより頼ませる力があります。それゆえに警戒しなければならないのです。地上で富による慰めを受けて、つまり現実の生活の中で物質的に満たされて満足してしまう人は、誠の慰めを見失ってしまうのです。警戒すべき第二のもの、それは現世的な快楽です。25節の前半、今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。満腹しているというのは、食べ物のことだけではなく、生活のすべての面で満ち足りている状態を表します。物質や快楽で満たされて充足している。しかしそういう人々は不幸なのです。なぜならこれらは見せかけの充足に過ぎず、かえって誠の充足というものを見失っているからです。警戒すべき第三のものは神なき喜びです。25節の後半、今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。今笑っている人とは、自分の成功に満足し、自分に満足している人のことです。神の救い抜きで満足している。しかしその人はその日には悲しみ泣くようになるのです。警戒すべき第四のもの、それは人々からの称賛です。26節、すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。私たちは誰でも人々から褒められたい、認められたい、称賛されたいという欲求を持っています。そしてもちろん人々から良い評判を得ているということ自体は、基本的にはとても望ましいことだと言えるでしょう。しかし人々の称賛は天での永遠の報いが与えられるその印では決してありません。とりわけすべての人に褒められるとしたならば、その歩みには何か問題があると考えなければならないでしょう。なぜならイエス・キリストを信じてその道をまっすぐに歩む、その道は決してこの世のすべての人々に称賛されるような道では決してないからです。主イエスの道を本当に歩んでいれば、すべての人々が称賛するということはありえません。イエス・キリストご自身が人々を二つに 分けていきました。キリストを信じ従う者とキリストに背を向ける者とです。すべての人がイエス・キリストを喜ぶことがないように、イエス・キリストに従う者をすべての人が評価することはありません。ですからもしすべての人から褒められているならば、本気でキリストに従っているのではないということにもなる。神に認められる生き方は生き方ではなくて、すべての人に認めてもらおうとする、そういう生き方になっているのかもしれない。人々の称賛、これもまた私たちの道を誤らせる大きな誘惑なのです。最後に、以上、主イエスによる四つの幸いと四つの不幸の説教を見てきました。これは決して単なる格言や単なる知恵の言葉ではありません。生活の知恵として語られた言葉ではありません。幸いであると語られた方ご自身が、その幸いを作り出すお方であられるということを私たちは見失ってはなりません。単なる知恵の言葉であるならば、まあ、私たちが役に立つと思えばですね、まあ、その範囲で受け入れ、そう思えなければ聞き流す、それで終わりです。しかしこれらの言葉はそういう類の言葉ではありません。実際に幸いを与えることができるお方が、幸いを選ぶか不幸を選ぶか、それを迫っているような迫力がそこにはあるのです。その意味でまさにこの言葉を語られた主イエス・キリストを受け入れるか否か、それが問われていると言えるでしょう。主イエスを信じ従う者こそが本当に幸いなのです。そしてこれらの説教は、私たちがどこに視点を置いて生きるかということを問うていると言えます。今現在の満足と笑いを求める生き方、それは永遠の幸福にはつながらないのです。見える現実に生きる視点を置くのではなく、主イエス・キリストの約束の御言葉と将来の希望に、今を生きる上での生きる視点を定めるということが大切なのです。終末において逆転が起こると聖書は語ります。今飢えている人が満たされ、今泣いている人が笑うようになる、そして今満腹している人は飢え、今飢えている人は笑うようになる。つまり今の私たちが本当は何を土台として生きているかということが明らかになり、その結果を刈り取ることになるのです。私たちはやはり大変豊かな、本当に豊かな国に生きています。もちろんこの国にもさまざまな貧富の問題もありますけれども、しかし全体として見たとき、やはり私たちは本当に豊かな国に生きていると言わなければなりません。実際に富んでおり、満腹しており、世の楽しみで笑っています。今日の御言葉はそういう私たちに対する警告として聞かなければならないでしょう。私たちは現実の生活を主に捧げるものとして形作っているのかということです。主イエスを信じて、その信仰によって生活を形作っていく、その歩みこそ誠の幸いが約束されているのです。この2023年の初めにあたり、改めて主イエス・キリストにお従いする思いを新たにさせていただきたいと願います。神の国はそのような者たちのものなのです。祈ります。神様、新年にあたり主イエスの 幸いの説教を聞くことができました。私たちが何を幸いとして生きるべきなのか、何を土台として生きるべきなのか、そのことをもう一度御言葉を通して私たちに教えてくださり、また問いかけてくださいまして、本当にありがとうございます。私たちは本当にいつもこの世のものを追いかけてしまう愚かな者たちです。しかしどうぞ私たちが御言葉に照らされ、いつも誠の神であるあなたを見上げて主に従う歩みをしていくことができますように、イエス・キリストにあるこの福音によって私たちの生活を形作っていくことができますように、この年どうかその思いを新たにさせてください。そしてイエス・キリストにお従いするこの一年を歩まさせてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。